包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。
包帯パンツ屋乃木志郎です。
アシスタントを務めます三島澄江です。いよいよ始まる包帯パンツ屋乃木志郎のよっしゃやったるですが、スタートに先駆けてこの番組がどれだけすごいか、どれだけ面白いかを乃木社長に熱く熱く今日は語ってもらいます。これを聞けば今後の番組が2倍いや何倍も楽しめること間違いなしです。いかがでしょうか。
ちょっとあまりにもちょっと持ち上げすぎやから、ちょっと俺どうしようかな、ほんま。でもあのね、たまたま、まあ、包帯パンツっていうのをうちが開発して、
は
いろいろやってるんですけども、あの特殊な商品なだけに集まってくる人も結構特殊な人が多くて、面白い人が多くて、まあ、この包帯パンツ自体があの、まあ、情熱の塊みたいな形で出来上がったもんなんで、その集まってくる人も結構情熱の塊みたいな人が多いんで、まあ、こういうその情熱の塊みたいな人をここに呼んでですね、それでいろんなその面白い話を聞けたらなと思ってます。はい、
まあ、こういうでも番組を作ろうと思ったきっかけっていうのは、
まあ、包帯パンツっていうこと自体の発信をしたいなとは思ったんやけれども、初めはね、でも やってるっていうか、その包帯パンツを売ってる中で感じてたんは、日本のメーカーさん、あの中小のメーカーさんが日本の産業の中心を支えてるんやけれども、やっぱりファストファッションとか、まあ、大手がどんどこ出ていって、どんどん安くものを作られるようになってきて、で日本の中小メーカーってもう本当にもう瀕死の重傷を負ってるというか、もう本当潰れてる会社がいっぱい多くて、でもその、やり方一つによったら、うちみたいなたった4人の会社でも、生きていけるし、でまた注目を浴びることもできるし、だからそれは一つのそのやり方を、今までとは違うやり方を、やって、ある程度ここまで来てんねんね。でそういうやり方とか、をちょっとでも人に広めたい、で中小企業の社長に、この何かのきっかけをこの番組から掴んでもらえたらありがたいなと。でなんでこういう周りに情熱の塊の人らがいっぱいおって成功したかと、その成功した何かの、きっかけがあるはずなんよね。でそのきっかけを何か掴んでいただいて、で元気になってもらって、よっしゃ大手と勝負しようかっていうような根性をつけてもらえたら、ええなというので、何か発信をしたいなと思ってこの番組やりたいなと思ったんやけどね。
第1回目のお客様は元サッカー日本代表で、現在は解説者指導者としても活躍されている水沼貴史さんですよね。
はい、
水沼さんとの出会いっていうのを少し聞かせてください。
実は一番初めに、まあ、スポーツアスリート向けにパンツを作りたいと思って、初めから包帯にたどり着いたんじゃないんやけれども、開発しているうちに、まあ、包帯にたどり着いて包帯パンツができました。でもやっぱり、アスリートに履いてもらいたいっていうのがあったんで、誰かいい品かなと。でたまたま僕の知り合いが、サッカーのマネジメントをやってる会社の役員さんで、でその人に相談したわけよ。なら、いやいい人がいてるとっていうふうに紹介されたんが、で紹介されたって紹介その時はしてもらえなくて、じゃあ渡してあげると言って、渡したのが水沼貴史さんやったわけですよ。でだから一番初めのサンプルを、まだ商品化もなってない、一番初めのサンプルを履いた、プロアスリートの第一号っていうのが水沼貴史さんやったという
そこから出会いなんですね。
そっから。
ただもう何年ぐらい経つんですか。
いやそれはだから発売したのが7年前やし、でそのだから3、4年前にはもう渡してると思うね。だから10年ぐらい前には、知り合ってもいてへんねん。だ要はサンプルを渡しただけやから
そうですよね。
で紹介もしてくれへんかったし、まあ忙しい人やったんで、で会ったのは 発売してから1年2年かなぐらい経った時に、
はい、
あの三越百貨店の日本橋本店で、天女の像っていうその中央ホールっていうでも吹き抜けになってるあのところがあるんですけども、そこで、ジャパンツっていう日本のパンツをジャパンツっていうのを発表 した時に、ゲストでトークショーをしようと、でその時にお願いして来ていただいたのが水沼さんと金田さんやって、その時に初めて会ったんですよ。だからもうずっと会ったことなく、その時が初対面。
そっか、でもその前にはもう商品としては製品として渡してって、
う
ん、
そう渡してて履いてもらって感想ももらって、でたまにそのブログでサッカーネタをやって炎上するときに、
はい、
その人伝えで水沼さんからちょこういうこと書いたらあかんでっていうことを言われたりああいうこと書いたらあかん、こういうふうに書かなあかんって、ああ分かった分かったっていうのは、だから直接電話じゃなしにその人経由で、ブログに対してもこういうふうにやった方がいいよっていうふうに指導をいただいたり、もうそういうのがで、また怒られた、書き換えっていう、っていうのをよくやってたけどね。
じゃあ今ではこういい、まあ、親友というのかどんな感じなんですかね。
う
ん、
もうそれがたまたま知ったのが同級生やったわけよ。同じ年で言うのが分かってから、
はい、
まあそのだからそのイベントがあって、そのお礼も含めてっていうことで一回食事に行って、みんなで食事に行って、でその時に、隣同士になってみんながどんちゃかわーって言うてる時に、2人でいろいろ話した時に、俺もはっきり覚えてんねんけど、一番大切するもんなんやっていう話になって、
はい、
で家族やっていう風な話をした時に、ああ一緒やっていうところからやね、ところが急激になんか意思が何ていうのかな、同志みたいな感じになってきて、でそれからまあしょっちゅう飲みに行くようになったっていうのがきっかけですね。
そこで意気投合っていう感
じだったんですね。そうやね、意気投合したね、それで意気投合ですね。
まあ、その辺の詳しい話はね、また次回聞かせていただきたいと思いますが、まあ、包帯パンツって聞いて、包帯でパンツって思ってる人もね多いと思うんですけれども、この包帯パンツってどういうパンツなんですか。
どういうパンツっていうのがね、これちょっと一言で本当は言わなあかんのですけど、
はい、
履いた時に、うん、今まで履いたことのない感覚を多分味わっていただけると思います。今まで履いたことない感覚で、なんやろう、気持ちいい。
気持ちいい。あ、でも確かに私も履かせていただいてますけど、履いてないような感じ。
うん、ね、そう、まるで履いてないような感覚っていうのはよく言われます。
うん、
機能的な面で言ったらいろいろあるんですよ。
ええ、
例えば通気性が高いであったりとか、着圧感が、例えばウエストゴムのところも、鼠径部のところも付け根のいろんなところも、だいたい均一の圧力がかかってるから、まるで履いてないみたいな感覚になるとか、蒸れないとか、まあ、いろんなことがあるんやけども、まあ全体的なところで言うと、とにかくその履いた感触が本当に今までのパンツとは全く違うっていうふうにはよく言われます。
包帯の生地でパンツを作ろうと思ったきっかけは何だったんですか。
2002年のワールドカップで、
はい、
ちょうど僕は某通販会社を辞めて、親父の会社に入る時やったんですね。その時にたまたまその招待券をいただいて、その先言うた水沼さんを紹介していただいた人に、いただいたんですよ、
はい、
ワールドカップのチケット。でそこで目の前で稲本選手のゴールを見て、もう感動して、
はい、
でもうとにかくこういう世界で活躍して日本人に元気を与えてくれてるようなアスリートのために何かできへんかなと、とにかくその、アスリートのために何かをしたい、お手伝いをしたいって言って、ほんでその時に、うちの親父の会社に行った時に、親父の会社ではレディスのパンツをずっと40年間ずっと作ってる工場の社長やったん で、そのところでじゃあパンツかなと、 じゃあパンツで何ができんねんって言ったら、スポーツするときになんか役に立つパンツかなと。でじゃあスポーツの時に役立つパンツって何やっていうと、汗を感じないパンツかなと。っていうのは、僕はたまたまそのテニスをやってたんで、テニスの時にやっぱりそのラインギリギリのパン、あの球が来た時にわーっと取りに行くとですね、あの汗でびちょびちょになっていると股が開かないんですね、つられてしまって。
そうなんですか。
だからその時にもう足がつって、もう一歩がもう外に踏み込めなくて、ライン際の球が取れないっていうことがあって、そういうのはもうずっと経験してたんで、もうとにかく汗やと思って、汗を感じないパンツっていうのは作るのがもうポイントやとは僕はその時はもう思ったんやけどね。
そうだったんですね。それは初めて知りました。
あ、嘘や。ほんま、はい、そうなんや。
うん、
そう。
まあでもね、世界初なんでしょう、包帯でパンツって。
そうです。
特許も、
特許も製造特許取りました、
ね、
国内だけですけどね、
ええ、
お金ないんで海外行くともうめちゃめちゃ高いんで、
うん、
国内だけ製造特許と2つ抑えました。
まあね、あのそのあたりの熱い話も今後の番組の中でぜひぜひ聞かせていただきたいと思うんですが、まあ、他分野で活躍する情熱あふれる人にこうやって話を聞く番組のタイトル、よっしゃやったるなんですけれどこれタイトルに込められた思いってどういう思いだったんでしょうか。
いや、これはもう単純にね、ええ、一歩迷ったら一歩とにかく踏み出そうやと、
うん、
周りからいろんなことを言われて迷って迷って右か左かやるかやらへんかって言った時に、とにかくやろうやと、もう一回やって失敗してもええから、うん、常にやったろっていうような気持ちで、やらへんかったらそれは後で後悔するでと。でやって失敗して後悔するのと、やらんって後悔するんやったら、あの時やってたらどうやったやろって思うことが多いから、だからもうあの右か左かって言ったら、もう迷った場合はとにかく一歩前に出るということをこもえて、よっしゃやったるっていうことかな、
うん、
あとはあの頼まれたら、
ええ、
あんまり断れないたちなんで、とりあえず、まあ、ほんなら一回やったろかって、一回どうって言ったら、んーやったろわっていう感じかな、
はい、
うん、という感じです。
じゃあこの番組もあのよっしゃやったるというね、息をぜひ聞かせていただきたいと思うんですが、番組の配信は毎週月曜日に更新していきたいと思います。1ヶ月に1組のお客様のお話を4回から、まあ、5回に分けてご紹介していきます。通勤通学、ちょっとした空いた時間などにぜひ聞いてください。第1回目のゲストは先ほども申し上げました水沼貴司さんです。配信1回目は7月の29日月曜日を予定しています。詳しいことはログインホームページでもご案内しています。 http://www.login.co.jp をご覧ください。さあ、乃木社長、最後にメッセージをお願いします。
とにかくこの番組を聞いてちょっと元気の源をゲットしてくださいということかな。
はい、それでは次回お楽しみに。お相手は
包帯パンツ屋乃木志郎と
三島澄江でした。
絶対聞いたてな。
包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。